皆さん今ご覧になってどんな気持ちでいらっしゃいますか。殺せ殺せ朝鮮人、くたばれくたばれ朝鮮人ですね。で、日の丸とナチの旗をぶら下げて、で、実はお話の後半に入りますけれども、私の関係しております請求者、さっき申しましたようなイーハ牧師が残してかれた請求者の私は後援会長をしているわけなんですね。で、請求者の働きっていうのは保育園、老人ホーム、障害者施設、その他ですね、識字学級、それから最近では貧しい子どもたちのためにね、子ども食堂、それを運営しているわけですね。で、その中のスタッフの一人でね、チェ・カンジャさんっていうおもりが、43歳のおもりですけどもね、この方が自分の息子、長男が、この中学生2年ですね、それでこの激しい、この言葉にこの心傷つきましてね、で、自分にはこの世界に住むところはないのか、出てけ、殺せ、ね、で、自分は一体どこに住めるのかっていうことは非常にこう感受性の強い中学2年生ですからね、傷ついて、で、拒食症になって、不登校になって、で、どんどん痩せていく。で、その母親の患者さんが本当にね、もう涙ながらに訴えてね、そしてこの、請求者のスタッフたちが、市の関係もありましたもんですからね、運動を広げていって、そしてこの記者会見したんですね。で、初めての記者会見の時に、その知恵さんが涙をこぼしながらね、助けてくださいって、ね、自分たちも人間なんだと、でもおじいさんおばあさんの代から住んでる、彼女3世ですよね、子供は4世ですよ。そういう時代になってるのにね、いまだにね、自分の身の置き場がないっていうのはどういうことなんだろうかって涙ながらに訴えるわけですね。で、新聞記者がそれを受け止めて、また広く新聞に報道しましてね、署名運動を始めて、で、一昨年になりますかね、2月の冒頭から始めて4月の終わりまででね、3万1500署名が集まりましてね、それを彼女と一緒に、他のスタッフと一緒にね、川崎市長に会いに行きました。教育委員会に行きましたし、警察署にも行きましたし、堂々してね、何としてもそのヘイトスピーチについて防いでもらいたい、やめてもらいたい。で、そのことでまた有田さんという参議院議員がおりましてね、その方がその前々からそういう問題に関心があって、わざわざその川崎に来てくれまして、一日、この有田さんを中心にして参議院衆議院の、議員さんたち10人ぐらい来てですね、桜本をずっと歩いて回ったんですね。本当にそこではもう町の真ん中にね、町のすぐ並びに朝鮮食品の店がありますし、ちょっと奥に入ればそれこそ表札がみんなね、この韓国朝鮮人の方の名前があるし、日本人もそれ一緒に住んでるし、本当にこう民族共生の現場を見たわけですね。これはなんとかしてこの事態を守らなきゃいけないということで、朝なんか一緒に運動してくれまして、それで一昨年の6月3日にね、ヘイトスピーチ解消法っていうのはここが成立しました。で、これ本当に嬉しいことなんだけどもね、ただそれは理念法であってね、罰則がないわけなんですよ。だからヘイトスピーチについて紹介するようなね、公園とか道路をデモするとか、そういうことについては禁ずるっていうね、禁止条項が欲しいわけですよ。で、今はそういう点でヘイトスピーチの解消法に基づいて、さらに具体的に地域でもってその、この具体的にね、差別をそのヘイトスピーチの運動を禁止するっていうね、市の方のこの 条例を作ることを、ね、お願いして今運動しているところなんですね。でその最初のねこの記者会見の時にね、僕も本当にね涙ながらの訴えるのを胸に訴えたんだけども、15、6人記者がいましてね、一番前に座っている女性の記者がいましてね、その人はね最初からねこっくりこっくり眠ってんですよ、居眠りしてんですよ。それで一人の重荷がね涙ながらに訴えている、そのまんまで聞きながらね居眠りしてんですよ。僕はねもう腹にすかれてね、結果終わった後ね、あんたさんはねどちらの新聞記者なんですかって聞いたらね、産経でございますってですね産経新聞、まあ、彼女全体がね産経を代表してるわけじゃないと思いますけどもね、少なくそのジャーナリズムの中でそういう姿勢を取るジャーナリズムがあるわけですよ、うん、全く無関心というか、むしろ逆にね日本会議なんか応援しながらね、そして本当にこの国粋主義というか大東戦争聖戦論をねぶちかまえていくような動きにね支えているような、そういうジャーナリズムもあるわけなんだからね、これについて本当にね警戒しなきゃいけないで、まあ、そんなことでこのチェ・カンジさん今でもね一生懸命、頑張っています。でこの方はね後で分かったんだけどもね、日本基督教団の目覚まし教会の信徒なんですね。で本当にね心傷ついていたんで、一生懸命しか請求者のスタッフとしてね働いてくれています。でこのヘイトスピーチ、さっきはこれはですね今あったのは新宿のねその百人町とかね、そういうこの、就職通りがあるんだけどもね、そこにコリアン高麗博物館とか、それから文化センターアリランっていうね、そういう施設があるわけですね。そこのところでこれはぶちかましてるわけなんですね。で今のビデオは、ビデオというか DVD は NCC でまとめましてね、これ国連に提供しています。国連の方でこの日本におけるそういう民族差別、特にもヘイトスピーチのことについては、ね、非常に深く国連の取り上げて考えてくれているわけですね。連絡を取りながら何としてもこの日本社会の中で民族差別排外主義っていうのをね何とか食い止めていかなきゃいけない。でそれこそ変なあれですけども、アメリカのトランプさんが出てからね、要するにアメリカ第一主義ですね、そういうの影響を受けて何かこう日本第一主義のようなものがね始まっている。で特にも今の自民党系の方々の背後には日本会議っていうね神社神教と深く結びついている政治運動があるんですね。でこれを警戒しなきゃいけないと思うんですけども、とにかくじわじわじわじわとこの勢力が広がっていっています。それについて本当にね日本に使わされているキリスト教の教会そのものが、ね、クリスチャンそのものがどのようにこれをこう対応してでこの乗り越えていくかっていうね、そのことが大きな課題になっているわけです。で桜本に実は今日持ってきませんでしたけども1時間ばかりの DVD があるので、それはね本当に桜本に集中して、それ同時にまたその川崎市の職員の方々や市民ですね、特にこの在日の方、仲のいい日本人がたくさんいるわけですよ。でそういう方々がその座り込んでねヘイトスピーチが桜本に入ってこないようにね座り込んでこの防御しているっていうね、そういうそのビデオが別にあるんだけどもね、時間がありませんからもちできませんでしたけども、とにかくね桜本に集中しているっていうことで、このことについてはやっぱり飯屋先生の働きが大きく影響しているわけですね。日立の裁判にしましても下大夏の問題にしましても、在日韓国朝鮮人が人権ってことに目覚めてね立ち上がって、で一市民として自分の言葉で発言する、さっき申しましたようにそれはね古い体制、日本人にとっては生意気だってことになるんですよね。従っておれ、 第二市民としてね、ちょっと下に居つけておれと、謙虚に日本人に頭下げて使えろと、そうすればうんと大事にしてやるってこういう発想なんですよ。だから日本人と同じように人間としてね、一人格として立ち上がって自分の言葉を持ち始める、発言し始めるときに日本人は生意気だという縦社会なんですよね。それがね、心理学的にもね、このヘイトスピーチの奥にある動きなんですね。はっきり申し上げて劣等感ですよ。優越感、劣等感を重ねてるんです、ね、なんとか優越感保とうという努力をするということは、実は劣等感があるからということなんで、そういうふうに本当にそれを払拭してね、一人間として人格としてね、一緒に生きていくっていうこと、違いを認め合って一緒に生きていくってことがね、最も単純なことで、それこそイエス様の福音はまさにそのことなんですよ。共に生きていくっていうメッセージにね、イエス様は一生かけたわけですよ。共に生きていくっていう動きに対して、ユダヤ人絶対主義、ユダヤ教絶対主義、異民族排除ということで、それこそパリサイ派ね、その他によって、いや、十字架へ十字架へと追いやられたわけでしょ。イエス様の十字架の痛みっていうのはね、こういわゆる個人的な罪の贖いじゃなくって、個人的な罪、罪はね、個人的にももちろん罪です。誰一人許さずに生きている人はいない。みんな許されて生きているわけですね。だけどもそれがね、構造的にね、罪ってものはね、構造的にね、人間存在そのものに深く根付いている。その人間の罪がこの現れてくるのが、ね、差別なんですよ。だから差別っていうのはね、本当に現在的なもんですね。個人にももちろんあるし、集団でも現れてくるし、罪っていうのはそもそもその共に生きる交わりの拒否ですからね。共に生きることを拒否するのが罪なんですから、神と共にって拒否した、人間と共に、アダムとは共に拒否した、それが罪なんですよ。罪ってのは交わりの拒否なんですね。で、それはもう本当にこう人類のこの存在論的なね、状況だと思うんですよ。個人としても現れてくる、団体として共同体としても現れてくる。で、そういう罪のためにね、イエス様は十字架にかかられたってことですから、イエス様の十字架の贖いをね、個人的罪の贖いっていうのを限定しないで、社会の罪のためにイエス様は死んだんですよ。民族の罪のために死んだんですよ、イエス様は。人類のために死んだわけですよ。で、そういうね、罪の広がりってことを受け止めていかなきゃいけないと思うんですね。そこで、このさっき申しましたように、この殺せ殺せ朝鮮人に対してね、それに対して抵抗の市民の側の方では、一緒に生きよう一緒に生きようっていうね、シュベリコー、そういうところによって本当にね、このイエス・キリストの福音ってものがね、なんかこう非常に関連的にこの個人の罪、個人の魂の平安、その安定感、喜び、幸せ感というところで終わるんじゃなくって、もちろんそれを含むわけですけどもね、もっと根が深いと思うんですね。それをやっぱりしっかり受け止めていかなきゃいけない。だから罪は個人的であると同時に社会的です。で、そういうね、社会構造の罪を自覚するときにね、聖書の読み方、福音理解、信仰の姿勢が変わってくると思うんですよ。そういうところでね、私はこの最後の場面でありますけども、このマーティン・ルーサー・キングのね、こう遺産というか、私が今自分自身本当にずっと心に抱いているのはね、自分の信仰のモデルとしてね、マーティン・ルーサー・キングとボンヘファーと、お二人のことはずっと心にあるんですね。で、個人的ですけどもね、 1961年の時に公民権運動が広がっていって、そして公民権運動のさなかにね、教会で集会してる時に白人のテロリストが爆弾投げ込んでね、4人の黒人少女が爆死したっていう事件があったんですね。小さな新聞に記事が出たんです。その時私は在日韓国朝鮮人の、ね、差別の問題に関わってましたから、キング先生のこの運動でね、4人の少女が死んでいった、殺されていった、なんかこう抑える気持ちになってね、で下手な英語にもかかわらずキング先生手紙書いたんですよ。で遠くて何もできないけれどもね、キング先生の運動に対して心から賛成しているし応援してて祈っていますから頑張ってくださいって書いて、一緒にファンレターのもんでしたからね、お返事が来ると思ってなかったんだ。ところが忙しい先生がね、返事が早かったんですよ。でそこにね、日本の牧師からのね励ましの祈りを感謝を持って読んだと。実は自分たち今一番ね苦しいところに立ち至っているというのは、55年から始まりましたからね、公民権運動はね。でバスボイコットが始まったのは55年ですよね。それがずっと南部に広がっていって、61年の段階ではね、本当にこの南部の大きくの公民権が広がっているわけです。それに対してまた白人のねリアクションが激しいわけですよ。次から次からリーダーが殺されていくわけです。黒人のリーダーも殺されていくし、白人の協力者も殺されていく、牧師が殺されていく、その連続する中でね、キング先生は今自分で最も困難に立ち至っている。しかし道徳的にはすでに勝利していると書いてある。道徳的にはすでに勝利しています。どういうことかと思ったんだけど、それはね、非暴力という方法を選んでいる。そこにね、白人とは違う、道徳的に勝利している、もう非暴力に徹するということですよね。そしてさらにね、自分の生涯を思いがけなく終わることがあるかもしれませんけれども、この運動は続きます。なぜならそれは正しいからですっていうね手紙なんですよ。で僕はそれを読んで本当にね、永遠の生命っていうのはね、死んでからなんかいつまでも霊魂が生きるっていうふうな、そういう永遠の生命じゃなくって、時間の世界でね、ありとあらゆる困難、妨害、迫害、辛さ、悲しみ、時間の世界の中にあるそういったその問題を突き抜けてね、生かしめていく、突き抜けて生かせる力、それがね、時間を超えた永遠の命だってことをね、悟らされたんですよ。だから永遠の命っていうのは、単に死んだ後になんかまだなんか残っていくっていうのは、そういうあれじゃなくってね、時間の悲劇を、時間の世界の不条理をにもかかわらず突き抜けて生かしていくっていうの力、そういう命、それがね永遠の命だ。キング牧師はやはり自分が終わるかもしれないと分かってるわけですよ。自分の終わりを自覚しながらもなおそれに向かって続けていくわけですよ。そうさせるものは何か、そこに永遠の命があるということなんですね。その手紙を通して教えられてね、で本当に感動しました。で、でその後ね、61年のその4月だったでしょ。で7月にね、留学の期間開かれたもんですからアメリカに行ったんだけどもね、その時にまずもってキング先生に会いたいと思って、でサンフランシスコに上陸した後、ずっとね、みんなのお金がありませんからバスでもってずっとねアトランタまで行きましてね、アトランタのエベデナ教会行きました。でスラム街なんですよね、エベデナ教会。教会真ん前にシュリッツというビルの看板が立っていてね、それでそのずっとこの黒人 YMC に泊まりましたけども、そこからずっと坂が降りていくんだけどもね、その途中でこう本当にね、まあ、要するに外傷ですね、まあ、要するに体を売る商売の女性の方がぽつりぽつりいるわけですね。スラム街だったですね。で行ってキング先生ちょうど公園旅行でいなかった。 先生のずっと一緒に協力したアバナシンさんっていうね牧師さんとは会うことができて、で SLC っていう黒人解放運動のねその資料をねこんなにたくさんもらって帰ってきましたけどもね、でそういう経験してるもんだから、それこそねキング先生が亡くなった時にショックでしたね。でまあ友人であるアイダホの牧師さん友人でね、誰も言うことができない私の気持ちをその先生とか手紙で送ってね、電報で送ってね、されど自由は施設っていう電報を送ったんだけどもね、後でもって彼から手紙が来ましてね、君のキング牧師に対するその弔意は先生のお葬式の時のね、あれに要するに日本の牧師からの、弔電だとしてね、みんな紹介したっていうのが来ましたけどもね、そういうキング先生のこの残したものっていうのはね、何かっていうと、何時の敵を愛せよっていうねイエス様の言葉なんですよ。で彼は何時の敵を愛せよっていう説教書を出てます。その説教書の中にこういうことを言ってるんですよ。自分たちの運動は白人に勝つことじゃない、白人に勝つことではなくって、白人の中にある誤った敵意をなくすことにある。敵意をなくすためにはね、敵意を持ってしたんでは報復の悪循環に陥るばかりだ。敵意をなくすためにはね、愛するしかないんだと。イエスの何の敵を愛しようとあの言葉はね、単にこの個人間のね倫理でもって許す許されるってことじゃなくって、民族間国家のね対応のためにも最も有効に、ね、働くイエス様の言葉なんだ。だから黒人たちよ、我々の目的は白人に勝つことではない、共に生きることなんだ。彼らの敵をなくすために白人の兄弟姉妹を愛そうではないかっていう説教書を出してるわけですよ。それがね、私はね、こうヘイトスピーチに打ち勝っていく一番大事な力になるのはね、それだと思うんですよ。イエス様から始まった共に生きるっていうメッセージをね、とにかく広げること、何でもいい広げることということですね。で、そのためにはね、何よりもこの歴史を学ぶということですね。対立するグループがね、どういう歴史を歩んできたか。例えば日本と朝鮮の歴史ですね。36年間、それ以前にわたる朝鮮半島と日本の歴史ですね。中には朝鮮通信使っていうのは非常にこの親しい交わりのあった時期もあったわけです。ところが植民地化してからね、本当に朝鮮半島は日本の奴隷化していった、そういう時期ですよね。そういった過去を振り返ってみて、で本当に責任を感じ、罪責を感じ、謝罪をして、でとにかく保証なら保証する、従軍慰安婦の方のことがありますけどもね、私はね本当に残念に思うのはね、そのパクさんと安倍さんがね、こうトップ会談でもって10億円で商売この決着つけた言ってるでしょ。決着つけるも何もありませんよ。なんで当事者の前にドイツのねワイゼッカーさんがやったように、本当にこのユダヤ人のお墓に行ってぬかづいてね、ドイツの大統領が謝罪してるわけですよ。そういうことがどうして日本の政府できないのか。当事者に出会うってこと、当事者によって頭を下げると謝罪するってこと、それしないとトップ会談だけでも10億円で文句言うなってわけでしょ。そういう失礼なことはね、ますますね、従軍の方々は、ね、傷つけてるんですよ。で低身体の問題でこの、一応懲役のものが出てきましたけどね、それについてやっぱり本当はね、お金じゃないんだ、謝罪が欲しいんだっていうのはね、慰安婦の方々の叫びなんですよ。それも大事にしなきゃいけない。そう歴史を踏まえた上できちんとね謝罪をしていく、その中でもって このお互いのね違いを認め合い、限界を認め合い、そしてこの保証するということですね。それをしないとね、和解は生まれてこないと思うんですね。だから今回の北のね金正恩さんと、それからムン・ジェインさんの対談ですかね、対話、非常に大きな意味があると思いますね。なんとかあれをね維持していきたい、あれをこのさらに支えていきたい。日本政府はね非常に冷淡ですよ。相変わらずその北朝鮮に対してね比較のこの具体的に現れてくるまではね、拉致問題についてはっきりしない限りはね圧力を加え続けるってわけでしょ。拉致問題にしてもね、私例のめぐみさんのお父さんお母さんの講演会に行きましたけどね、お父さんなんかははっきり分かってるんですよ。日本が朝鮮半島でどういうことをしてきたか、たくさん拉致を行ってきたわけですよ、日本政府自体が。だからめぐみさんのお父さんがおっしゃるのはね、それはそれとしてやってもらいたい、これはこれとしてやってもらいたいっておっしゃるんですね。日本政府はね、これは全然これそれの方は全然やらないで、こればっかり言ってるでしょ。だから昨日おとついですかね、帰ってこられた方おっしゃってましたけどもね、拉致問題を強調すればするほどね、ますますこの北政府の方としては隠しちゃう。でもし拉致問題について前向きに考えるならばね、なんとかしてこの対話の道というか和解の道というか話し合える筋道をね保つべきだと思うんですよ。あんな風にバッシングばっかりやっていてね、返せって、そんなことをね一国の主権の国家がね言うこと聞きますか。少なくともね、日本がやったことのかつての責任を認めて、その上で和解を求めるようなね、そういう筋道を立てた上で拉致問題についてってことは分かるけどもね、とにかく力でもって抑え込んで、ね、経済力でもって抑え込んで、そしてこの要するに言うことを聞けば、言うことを聞けというばかりのね、圧力的なことばっかりやってるわけでしょ。今はもう安倍さんはっきりおっしゃってるけども、かつては対話と圧力だった。今は圧力だけになっちゃった。それではね、拉致問題っていう二つの国の間の和解のね、絆になるべきものは解決しませんですよ。そんなふうにして、その点でも、この日本人としてはね、こう戦争責任の告白ってことをね、大事にしたい。で、カンバの長老協会でも、戦争責任国の告白のことが出ましたよね。で、日本基督教団も出しました。67年出しました。その時に、その戦争告白はね、この非常に波紋を呼んで、日本の教団の戦争告白は必ずしも十分とは言えません。随分ね、欠けてる部分があると思うんですよ。でもとにかく教会が教会の罪を、戦争協力の罪を悔い改めたって、その事実が残った。でこれはね、波紋を読んで、キリスト教会のいろんなところにこの波紋を読んで、のみならず宗教界にもね、曹洞宗にも横田新宗にも、それで戦争僧侶の仏教の戦争責任を出してきたわけですよ。そういう点では、先生告白の日本の宗教界における意味って非常に大きいと思うんですね。大事にしなきゃいけないと思うんです。で、何よりも、この和解の務めを負うということなんだけども、何よりも大事なことはね、まず、当事者と出会うということです。出会わないで、噂とか、関係の情報だけでもってね、いろいろ想像を託目しない。まず何をたておいても、当事者と出会うってこと。朝鮮人と出会う、韓国人と出会うってこと。これはね、すべての問題、全部そうです。当事者と出会うところからね、和解が始まっていく。あ、そうだったのか、ということで、理解が通るようになるわけですね。 違いを認めるのですよ、違いを。お互い違った、違い認め合って、その上でね、さらにこの、単にこの和解っていうのはね、仲良く並んで座るってことは和解じゃないんですよ。そうじゃなくって、一方が様々なこの、重荷を負っている、苦しいものを背負っている、その時にその苦しい重荷をですね、分かっちゃう。一緒に重荷を担い合う。そういう、この相手の痛み、苦しみをね、分かっちゃうというところがいかないっていうと、和解成就しません。単に表面的にね、仲良くして、一緒にお茶飲んで、談笑して、つまり座っている。それは和解じゃないですよ。そうじゃなくて、もっと突っ込んでね、A さんが A さんなりに苦しんでる。その時に B さんが出会ってね、A さんの苦しみを一緒に担い合う。具体的にね、具体的にその重荷を担い合う時にね、和解っていうのは成立するんですよ。そこに至るまでは、和解は中途半端。だから、出会って、理解して、一緒に働くっていうこと。そこで初めてね、この和解っていうものは、なんと成立すると思うんですね。で、ですから、その点では、この宗教が違っていても、人種が違っていても、立場が違っていても、まあ人間として出会うっていうこと。そこからね、共に生きるというのが始まっていくんです。共に生きるってことはね、どんなに大きな祝福であり、喜びであるか。インハ牧師と出会ってね、で、本当にね、彼の苦しみ、痛みを一緒にこう、49年間分かっちゃってやってきた。それがどんな人にとって大きな幸いであったか。ね、でね、インハ先生が亡くなられるときにね、自分の最後の言葉については、石田に頼むように、家族の方に遺言されたんですね。インハ牧師っていう、それこそ、この多大な影響を残したあの方ですから、韓国教会のいろんな牧師がいるはずですよ。だけども日本人の私にね、インハ牧師の最後の言葉は、石田に頼む。あ、僕は本当にね、インハ牧師の友情というか、信頼に対してね、答えていきたいと思いますね。ありがたいです。本当にありがたいですよ。民族を超え、人種を超え、立場を超え、本当にそこでもって、重荷を分かっちゃうところからね、どんなに素晴らしい世界が開けてくるか。それこそね、神の国に明かしする、一流とかだと思うんですよね。で、今日ね、キリスト教会のメッセージは何かですね。いろんな議論があるでしょう。ね、教会の正統的な伝統的な教義を大事にして異端的なことを言わない、ね、教会の正統性の伝統をちゃんと守りましょう。結構ですよ。だから一番大事なことはね、イエス様が共に生きる世界を目指して神の国っていう神の愛の支配、それを目指してついに十字架にかかられた。イエス様の目的が、この力によって否定された。否定されたイエス様をですね、神様は肯定された。人間が否定したイエス様を、神は肯定された。それは復活の事件なんですよ。我が神、我が神。なぜ私お見せになったのですかって、通説のイエス様の あの言葉ね。あれは全人類のね、叫びですよ。不条理。なぜですか？どうしてこんなことが起こるんですか？自分の人生にとっての不条理。それをすべて総括してね、イエス様が神様に向かって、なぜですか？と叫んでくださった。そこにイエス様の救い主の現実があるわけですよ。神様は沈黙していらっしゃる。お返事がないのか？お返事があった。復活の事件なんですよ。繰り返しますけども、人間が否定したイエス様を神は肯定された。それは復活の事件なんです。 皆さんお一人お一人ね、自分の人生における不条件があるでしょう。なぜですか、どうしてですか、神様。言わざるを得ないものがある。それをね、本当にイエス様の叫びに応えながら、やがて必ず、イエス様だって3日のうちに復活したわけですよ。我々は3日かもしれない、3ヶ月かもしれない、3年かもしれない。必ず復活がある。その復活を希望しながらですね、イエス様の十字架の道を歩んでいくわけです。必ず復活させられる。神の答えなんだ。そこにですね、私は和解の世界があるわけですよ。和解の勝利があるわけですよ。で、本当に共に生きるっていうことの、それ最も単純なね、わかりやすい福音の展開だと思うんですよ。難しい議論はいろいろあるでしょう。先日見ればね、本当に共に生きるっていう、そこにこう集約される。さっきのあれですけども、私の友人でね、在日一世のおばあちゃんがいたんだけどもね、その子が自分の子供をね、ホームで学校にやった時に苦しいことがあったわけなんだけど、ジェームズ・コーンというね、アメリカの黒人神学者が日本に来ましてね、で講演してくれた。ニューヨークのユニオン神学校のトップ教授だ。ジェームズ・コーン、黒人の博士ですね。その方が講演した。それをね、小学校も出ていない在日のおばあちゃんがね、聞いてね、自分の子供を本名で学校にやったことがこんなに良かったと思いませんでした。本名で自分の子供を学校に行かした。自分を偽らないで、韓国人として生きるように送り出した。そのことが本当に良かったってね。ジェームズ・コーンという神学者の話を聞いて、そういう一韓国人の婦人が、小学校も行けなかった婦人が、勇気づけられ、近づけられてるわけですよ。そこにね、神学ってものの営みの世界があるわけですよ。その意味でね、最後に申しますけども、これはね、皆さんのある方が期待していると思うんだから、トラさんの話になるんですけどね、吉永小百合さんがね、歌子ちゃんっていう名前で出てましてね、で、お父さんが小説家なんですね、で、お母さん早く亡くなって、で、歌子ちゃんは恋人ができて、結婚したんだけれども、お父さん一人残していくわけにいかない。迷うわけですね。たまたま寅さんと出会ってね、君の人生は君の人生なんだ。お父さんの人生なんだ。結婚したいならば、勇気を持って結婚しなさい。と言うわけですね。それでもお父さんの了解を、得ないままというか、沈黙のままで、歌子さんは結婚した。その方がですね、この、焼き物師なんですよ。で、最初数年間は一緒に幸せだったんだけどもね、病を得て、焼き物師の方は亡くなった。子供がいない。今回にそのままいるわけになんかいかない。図書館から勤めてね、収入を得てるんだけどもね、なんと見心地が良くないよ。またそらさん相談するわけですね。じゃあな、下田のね、俺んちに団子屋に来いと。団子屋の2階が空いてるから、俺に部屋だ。そこに住んでればいいよ。って言われて、歌子ちゃんが下田にやってきましてね、虎屋の2階の、その部屋に住むわけです。虎としてはね、どうしても親父と歌子ちゃんの間を分かりさせたい。それでわざわざ、その親父のところに行くわけですね。と、ちょっと名前忘れましたけどもね、小説家というのは親父なんで、あんたところの娘がね、もう俺ん家にいるんだよ。一体娘と話したことあるのか。私は仕事してる。ね。仕事？何仕事してんだ。小説を書いてる。小説？ なんか変な不倫かなんかの話書いて喜んでんだろう、金儲けてんだろう。大体な、自分の娘の悲しみを知らなくて何が小説家なんだ。そのくらいぐさっと彼に刺さるわけですね。自分の娘の悲しみを分からなくて何が小説家なんだ。で、待っても待ってもね、出てこなかったもんだから、トラはあの水屋からね、革命一本出して飲んじゃうわけですよね。その時にそんな話になって、自分の娘の悲しみも分からなくて何小説家だ、てめえのやつは縁切りだっていうふうにこうやって帰っちゃうわけです。その言葉が父親に刺さるわけですね。そしてその親父はですね、やがてやってくるわけです。とことん下駄履いてね、やってきて、ドライの前に来ました。実は、歌子の父親ですって言って、おじちゃんおばちゃんびっくりしちゃってね、まあ、こんなの来てくれてって、座ってちょうだい。今のところお風呂に行ってますから。歌子ちゃんがね、お風呂から帰ってくる。たらい持って、手首ぶら下げて、ね、お父さんが、店の椅子に座ってるって。まあ、お父さんって言って、お父さん。我が思いってごめんなさい、結局帰ってきちゃった申し訳ありませんって、この親父にこうね向かうわけです。そしたら親父が、いや、わしはな、口下手なもんだから、お前の気持ちも分からなくって冷たくしてごめん、謝らなきゃいけないのは私の方なんだ、ごめんよ、お許しておくれ。歌子ちゃんがね、お父様ってこう大事に、ね、泣くわけです、二人がね。その場合を見てトラは後ろ向いてポロポロ泣いてるんです。そこにね、トラ次郎の和解のベテラン、ある牧師さんの奥さんが言ってましたけどね、トラさんっていうのは最高のカウンセラーだねって言って、まあ終わります。